はい、皆さんお久しぶりでございます。幼なじみラジオ第34回ということで、かなり時間が空いてしまったんですけども、まあ、この1ヶ月ぐらいかな、空いた時間で、まあ、いろんなことがありましたね。まあ、特にパンティ侍に、まあ、影響を与えたことといえば、日向坂46の3年目のデビューが、まあ、絶賛放映中だったりとか、あとは欅坂46、私たちの嘘と真実ですね。この2つのドキュメンタリーが大絶賛放映中なんですけども、今回はですね、その2つの、まあ、見てきたので、そちらの、まあ、感想というか、まあ、語り合いをしたいなということで、今回牛タンクをお呼びしております。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、久しぶりちょっと勝手がね、わからなくなっとるんやけど。
そうね。
うん。まあ、とりあえず今回は、その2つの、うん、まあ、感想というか、レビューというか、
はい。
していきたいんやけど、まあ、なんとですね、私、パンティ侍は、欅坂しか見ていない。
そうね。で、僕は、
そう。
日向坂しか見てないという。
そう、見てないという、この、まあ、片方ずつしか見てないので、まあ、ね、もちろんどっちも見たいんだけど、ね、うん、私のいる県ではちょっとね、日向坂が放映されていないという有識事態なのでちょっとね、許せないよね。
うん、
うん、まあ、なので今回はそのお互いにね、まあ、それが見たくなるような、
うんうん、
あとはこれを聞いてる人が見たくなるような、かつ、まあ、一回見た人でももう一回見に行きたいなって、
そうね、
なってくれるような、まあ、プレゼンというか、
おは、プレッシャー。
を今回はしていきたいなと思っておりますので、はい、頑張っていきましょう。
じゃあ、
はい。はい、ということでですね、しっかり気合い入れて、うん、まず最初はじゃあ、パンティ侍からいきますね。
お願いします。
はい。ということで、私が見た、欅坂46、私たちの嘘と真実。
はい。
はい。まあ、この題名からなんかこう、ね、大丈夫かっていう感じの、
めちゃくちゃ気になってるよね。
ね、怖いよね。
うん、
そう。だけど、まあ、そんなに欅坂に興味がないから行けないって方も結構いると思うんですけど。
うんうん。
うん。で、まあ、私もそんなにその日向坂と比べたら欅坂は、まあ、メンバーもほぼ知らなくて。
うん。
で、まあ、平手ゆりなちゃんぐらいしか、まあ、ほぼ知らない状態だったわけ。あと、まあ、その、何？一期生ちょっとぐらいかな。
うん
うんうん、で、まあ、とりあえず、欅坂行ってみるかっていう軽い気持ちで行ったわけよね。
うん。
そう、行ったらね、まあ、鳥肌ね、立ちっぱなしだったね。なんかね、ドキュメンタリーどんどんすごいなっていう。
確かに、わかるわ。
うん。うんうん。感想があったんですよ。まあ、とりあえずそれ軽く、それが感想で、まあ、あらすじ。
うん。
を言いますね。人気アイドルグループ、欅坂46の初のドキュメンタリー映画。うん、乃木坂46に続く坂道シリーズ第2弾のグループとして2015年に結成されて16年にデビューした欅坂46はアイドルという枠を超えた圧倒的なライブパフォーマンスと独創的な世界観でファンを魅了、うん、NHK 紅白歌合戦出場や全国の大規模アリーナツアー、異例のロックフェス参戦などを実現させて破竹の勢いで坂道を駆け上がっていく、
はい、
そしてデビューから約3年半となる19年の9月には2日間の東京ドーム公演を成功させるんですけども、うん、まあ、その2020年1月、
うん、
今年に、え、今年じゃないか、去年
2020年、
あ、今年ですね、今年に入ってまあ絶対的なセンターと言われていた平手友梨奈さんが突然脱退すると、
はい、はい、
うん、でそのタイミングでちょっとあの新型コロナウイルスで、まあ、あの活動自粛がされて中、うん、この7月に、まあ、ほぼ曲もねずっと出してなかったんですけど、うん、7月に無観客配信ライブ欅坂46ライブオンライン with you ですね、
うん、
を開催して、その場で20年10月のライブ開催ライブをもって欅坂46としての5年間に幕を閉じて、うん、グループ名を改めて再出発することを発表、はい。で、その激動の5年間の中で、メンバーたちがどんなことを思って考えてたのかっていうのをメンバーとかスタッフの証言をはじめ、まあ貴重な記録映像もたくさんあったので、 撮れと再編集されたライブの映像を交えて欅坂46の5年間を映し出すという壮大作です。壮大な、
もうこのあらすじ的なのを聞いてもね、もう見たいってなる。
そうね、すごいよ。でまあね、まあ、私は、まあ、正直その欅坂のことはまあほとんど知らなかったよね。
うんうん
うん。で、まあ、平手友梨奈ちゃんっていうイメージがすごいあるわけよ。
そうね、うん、
うん、まあみんなそうだと思うんやけど、うん、まああの子のなんかこう演技力というかさ、
うん、
なんか表現力、
うん、
もうなんかすごい全力であの紅白とかもさ過呼吸になったりとかさ、
うん、
もうなんかすごいんだなっていうのは分かってたよ。
うん、
うん、でまあそれを踏まえてこれを見たら、そのまあ、最初の頃デビューしたての頃とかは、
うん、
その平手友梨奈ちゃんすごいねめっちゃ明るかったんよ。
そうね、
そう、それをねびっくりした。本当になんかもう学生らしい笑顔で、
うん、
他のメンバーとこう喋ってはしゃいだりとか、
うん、
すごい笑顔のなんかめっちゃ女の子した女の子やったよね。
うん、
そう、それがねまず驚いたのが一つと、でそこからやっぱりこう感受性がすごい豊かなよね、
うん、
で曲に入り込んでいくっていうところで、まあ、だんだんこう笑顔じゃない場面もあるやろ
う
し、
うん、
でなんかこうなんだろう、メンバーと、まあ、仲良くしないことでこう役作りをするというか、
うん、
まあ、あえて孤独になっていくっていうような姿もありながらの、なんかね、その平手友梨奈ちゃんと、まあ、その周りのメンバーたちが、
うん、
まあ、やっぱりその平手友梨奈さんの才能を認めながらやっぱり叶わないっていう風にそう言ってたりとか、まあ、やっぱり憧れもありながらしっかりこう見守っていくっていう、なんか本当にすごいグループだったんだなっていうのはね感じた。うん、やし、まあ途中からその平手友梨奈ちゃんが来なくなるよね、撮影とかに。
うんうん、
MV の撮影とか PV の撮影に、うん、でもまあそれはもうなんかやっぱりその彼女自身のハードルがすごい高いんよ、
うん、
求めるものというかね、
うん、
だからそれこの曲で私はできませんって言って来れんかったりとか、
すごいな。
そう、なんか本当にプロとしての責任感、
うん、でストイックなんやろね。
そう、本当に。でもそれに応えられない自分っていうのがいて、
うん、
どんどんこう壊れていくっていうか、
うんうん
うん、でまあその平手友梨奈ちゃんの代わりにセンターはなれないっていう風にみんな言ったりとか、
うんうん、
っていうそのねすごさよ。
確かに、
うん、
なんか俺もその欅は、
うん、
確か俺が大学生になってから2年生になるぐらいに確かできたぐらいなやったよね、確かね。
ああ、なるほどね。
そうそう。で、その時はちょうど乃木坂もちょっと好きになり始めよって、
うんうん。
で、欅坂っていう新しいグループができて、まあ、そっちも見るようになったのよ。
うん。
で、やっぱずっとそのシングルシングが発売されるたびにセンターは平手友梨奈ちゃんってなってたから、
そうね。
そのなんかやっぱセンターは平手友梨奈ちゃんじゃないとできないのかなってはずっと思ってたね。
うんうん、確かにね、やっぱ、うん、まあ、ファンもそれぐらい思うほどやっぱりその圧倒的な表現力、
うん
うん、本当にね、その映画を見てて本当にもう鳥肌がずっと立つぐらいすごくてさ、
うんうん
うん、だし、まあ、途中でそのライブのなんか何回か公演が連続であるじゃん、
うん、
何日かの中の途中からコンクなったりしたよね。
ああ、
そうで、その時にメンバーがどうしようみたいな、
うん、
なってそうで、まあ、スタッフの人がその平手がいないとできないのみたいな、そんなグループで思われてもいいのみたいな言われて、
うん、
でそこからまあ頑張ってあのキャプテンのさ菅井優香、
うんうん、
菅井優香ちゃんが、まあ、あの不協和音 の, あの僕は嫌なところを言うんやけど、もうその時の表情と声が本当にすごくて、
うん、もうその場で作り上げたのにもかかわらず、
そう、
もう完全に近い
なんかもう私がやらないとってその危機迫る感じの不協和音の僕は嫌で、も
う
俺めっちゃ鳥肌が立ってもうやばいなと思って、
うん、
そう、とか、まあ、他のメンバーたちもその2人セゾンの時のなんかソロパートがあるんやけど、
あるね、
うん、そこを、まあ、代わりのメンバーが務めて、
うん、
とか、でもそのメンバーは いやできませんって言って、
うん、
その振り付けの高弘先生っていう
有名な方がね、
そうそう、すごいいい方がいらっしゃるんやけど、まあ、その方に任命されたんやけど、
うん、
いや私はできませんと言って、でその高弘先生2人で話すシーンとかもあったんやけど、
うん、
やっぱりねすごかったね。
いやすごいよね。
そうそう、で2人制の時があれやね、小池みなみちゃん、
あはいはいはい、
がソロパートして、
あそうなんや、
もうしとったんよ、すごかったね。なんかもうみんな頑張ってこう作り上げていくっていうのがね、うん、もう途中でポップコーンはね食べれなくなったあれはねポップコーンの食べれないからみんな気をつけてるでその、まあ、最初のさ初期メンバーがツタヤとか、うん、予約表みたいなのあるじゃん、
うんうん、
あれをこう見に行ったりするよ、そのサイン会の周りみたいなやつで、
うんうん、
お渡し会とかね最初の頃って、
うんうん、
でそれをこうみんなで見て、あ本当に予約表があるみたいな、
あ
ってこう喜ぶ感じ、
うん、
若い子のまだこう垢抜けてない感じの子たちがさ、
うんうんうん、
2期生の子たちが言ってるのはすごいな、いいなって思ったし、
いい、
うんうん、でそこからのやっぱこの今のさ状況とかも比べて、
うん、
まあ、世の中はすごい残酷なんだなっていうのを感じたし、
そうね、
うん、でなんかやっぱ下積みがないからとかすごい言われるやん、
うんうんうん、
だけどやっぱりデビュー当時からのプレッシャーにしっかり耐え続けて、
うん、
ここまでね来たメンバーたちは本当に強いなと思ったね。
確かにね、
うん、これ
キャプテンがすごいと思う、やっぱり
キャプテンすごいよね本当にやばいもん。でなんかねその進むドキュメンタリーの進み方がなんかそのほぼ1期生のメンバーのなんか語りがちょっと入って、うん、インタビューみたいな、
うんうんうん、
が入ってライブ映像とかこう流れていくみたいな感じやったんやけど、
はいはいはい、
まあ、ほぼ小林優衣さん、ゆいぽん、
ゆいぽん、うん、
ゆいぽんとか、まあ、あとキャプテンとか、
うん、
あとは誰が喋ってたかな、
副キャプテンの森谷茜ちゃんとかも、
ああ話したね、あとはベリサとか、
うんうん
うん、とか、まあ、菅井優香とか、まあ、いろいろ、あと斎藤冬香ちゃんとかね、
うんうん、
みんながこうちょくちょく話してそのシーンに行くとか、
うんうん、
その時の思いとか言っていって、うん、でなんかいろいろその映画サイトのコメントとかあったんやけど、
うん、
感想、
うん、
によってなんかまあほとんどのメンバーがやっぱり平手友梨奈ちゃんに依存してたんじゃないかなみたいな、
うん
うん、でなんかその中でなんかインタビューの中でその小林優衣ちゃんが、
うん、
なんか何だっけ、なんか私の思いはみんなの思いと違うので言いたくないですみたいに言ったよ、
う
ん、で多分小林優衣ちゃんはその依存してなくてその私が引っ張っていくって思ってたんじゃないかなみたいな。
うわすごい、今鳥肌だったな。
すごいよね、なんかそれそういうまあ考察なんやけど、うん、あとはあとね鈴木ちゃんだっけ、鈴本
、うん、
そう鈴本ちゃんもなんか不協和音かなんかの撮影の時に、
うん、
平手友梨奈ちゃんが倒れて、
うん、
みんながまあこう駆け寄ったんやけど一人だけこう立っとったんや、
ほうほう、
なんかでやけんその鈴本ちゃんとゆいぽんはその依存してなかったんじゃないかみたいな、
あ
で言って、まあ、それもなんかすごいなっていう、
うん
うん、でその高弘先生が、うん、高弘先生のインタビューもあったんよねそうでそのスタッフさんになんか高弘先生が思う責任って何だと思いますかみたいな、
うん、
大人の責任なんだと思いますかって言ったら、
うん、
先生はそのこの子たちを、まあ、点じゃなくて線でずっと見守ること、
うんうん、
もう見守り続ける目をそらさずにみたいな、
うん、
よってうわすげえなって思いながら
確かに
もうねいい映画なのでぜひ見てくださいびっくりした本当に、全然ねそんなにね興味なかったのにやっぱアイドルはすげえよと思ったし、
すごいよね、
うん、まあ、新しくね、まあ、新規って、ね、桜坂46として、
うん、
されたので前向きに応援していきたいなと思いますよ、
うん、
うん、本当にな
んかまたメンバーとかは全く変わらんけどなんかこれまでのも、うん、ちゃん歴史 紡いできた歴史もちゃんと残しつつ、うんうん、新しくなってほしいよね。
そうね、
うん、
やっぱり、まあ、今までの学びもねたくさんあるやろ
う
しね、
うん、なんか全く違うとかじゃなくてちょっと引き継ぎつつ、ね、また新しく頑張ってほしいなって思うね。
うん、わかる。そうなのよ。まあ2期生もね入って、
うん、
ちゃんと曲にもね入るやろうしこれから、
うんうん
ね、でまだだってあれよね、あの誰かねしか入ってないよね
2期生。
うん、
そうなのかな、
なんかねそんな感じみたい。
おお、そうなんや。
オッケー、ほんと2期生が日の目を浴びるようにね。
でもなんかあの「欅って書けない」って番組あるじゃん。
うんうん、
あれ結構やっぱ1期生もまあもちろん頑張ってるんやけど、2期生が特にやっぱこう頑張ってるって感じあるから。
あ、そうなんだ。
うん、すごいね、なんか安心できるっていうか。
そうやね、これからも安泰で、うん、これからはねしっかり安泰で頑張ってほしいな。
そうね、
うん、まあ今までのこの苦労がすごいからね。
そう、欅坂は特にすごい
波乱万丈やもんな。本当にすごい。で、まあ、今残っとるメンバーたち本当に強いなと思うし、
うん、
これからもぜひね応援したいと思います。
応援します。
はい。応援していこうね。
うん、
うん、まあ、2期生はねちょっと推しはあの山崎天ちゃんです。
あ、
なんかめちゃくちゃかっこいいよね。
ね、なんかイケメンな顔してるよね。
そうそうそうそう、なんかこういう顔が好きなのかもしれん。
かもね。
うん、あの、まあ、日の津坂ほら影山ちゃんとかやし、
うん、ちょっとイケメンなね。
そうそう、少年っぽい顔が好きなの。イケメンな顔が。はい、ということでね。まあ、欅坂の私の感想と、うん、皆さんぜひ見てくださいっていうのは以上ですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、平手ちゃんお疲れ様でした。
でした。
はい、ということですね。はい、では次は日向坂46 3年目のデビューお願いします。はい、
結構これ前に見たから、
うん、
8月、いや8月かなに見たのかな、1ヶ月ぐらい前に見たから、
うん、そうよ、だって8月の7日ぐらいからスタートやもんね。
そうそうそう、ちょっと曖昧、記憶が曖昧っていうか、まあ一応整理 したんだけど、うん、ちょっと曖昧なとこもありますが、ちょっとご了承
大丈夫です。
ここは、
はい、みんな許してくれます、優しいんで。
ありがとうございます。でまず日向坂のあれですね、うん、3年目のデビューということで、
うん、
もうタイトルからね、もう3年目のデビューってことは、まあその日向坂を、まあ、好きでいる人は分かると思うんやけど ね、タイトルから、うん、まあこの映画はドキュメンタリーです。さっきの欅ちゃんと、はい、一緒ですね。
はい、
あのメンバーがその個別でインタビューされながら、そのライブの映像やったり当時の映像が流れるっていう感じで進んでいくんですけど、うんうん、あのまず日向坂ってあの欅坂の長浜ねるちゃんっていう子がいて、
うんうんうん、
その子があの何漢字欅のオーディションに受かってたのよ、最終まで、
うんうん、
でもその親から反対されたのかな、なんか無断で受けてたっていうオーディションを、
う、ね、うん、
だからなんか最終審査みたいなのはもう断ってて、
うんうんうん、
それでもうなんかデビューはできないって感じになるんだけど、結局その長浜姉ちゃん側からもう一回受けさせてくれませんかっていうことで、うんうん、その漢字欅には入らずにっていう、まあ、アンダーグループなのかな、欅坂の、うん、でそこのメンバー、まあ、ひらがな欅として一人で活動していくってなって、うん、そこのひらがな欅のメンバーを募集するために集まったのが一期生の後の日向坂となる一期生のひらがな欅っていうメンバーなんやけど、
うん、
でこの長浜ねるちゃんはさ、うん、あのどっかのシングルぐらいからこう漢字欅とひらがな欅を兼任することになる。
そうだよね、それがね。
そうそうそう。でやっぱその漢字欅も兼任することで、まあねるちゃんのファンっていうのができつつ、またひらがな欅に行くことで そのひらがなの良さを伝えればいいなと思っててずっと活動してたのよね。
うんうんうん。
でねるちゃんはその2つの仕事をもうずっと並行同時に行ってて、
うん、
もう精神的にも肉体的にもきついと。
そうなの、もうあれがねすでに泣けるよね。
そうそう、もうそのそこから冒頭が
ねえ、えぐいもん。
でひらがなけやきのまあエース的な存在、顔みたいな感じよね、
う
ん、
そうね、
うん、でスタートしていくんやけど、そのやっぱひらがなけやきのライブを見に来る人が初期の頃とかは大体その、うん、大半がねるちゃんのファン。
あ、そうなるよな。
そうそうそう。でなんかもう他のメンバーは、まあ、別にそんな言い方悪くなるけど、まあ、いなくてもいいやみたいな、
うん
うん、でも感じでそのレッスンとかあるじゃん、ダンスのレッスンとかは、
うん、
その欅坂がほとんどダンスのレッスンをしてて、
うん、
なんかひらがな欅はもうほぼなんかダンスのレッスンの時間がないみたいな、場所も時間も
寝る、あ、そう、そういうことか。
そうそう、もうひらがな欅自体がもうないと、
うん、
そのダンスとかねレッスンする場所が、
うんうんうん、
そのだからそのひらがな欅のメンバーはその少ないなんチャンス、例えばここで練習ができるよってなったらその時間でもう完璧に仕上げようみたいな感じをずっと思ってたらしいよね。
すごいな、
小さなチャンスをつかもうと、
うん、
全力で、
うん、
でその欅の握手会とかもあるじゃん、
う
ん、
もうね
それそれでその同時に解散されるわけよね、ひらがな欅と漢字欅の、ね、でももちろんそのファンのみんなは漢字の欅のメンバーのところが多くて、ひらがな欅のメンバーのレーンは全く行列とかも列とかも全くできてないっていう状況なの
ね、
うん、でもその漢字欅のメンバーのところに並んでいる人に向かってこう手を振ったり、
うん、
アピールを増やすとか、まあ、そういう地道な努力でファンを増やしていった、
うん、
そこでやっと2017年3月になんか単独の公演が実施されるらしい、
うん
でそこでどんどんこう彼女たちが積み上げてきたものがこう生かされていくことになっていくわけないけど、
はい
ね、そこその辺ぐらいからなんかこうチャンスが増えてきたから、なんかこうリハーサルとかそのライブの、
うん、
リハーサルとかにちょっとなんか甘えるメンバーが出てきたりとかして、
あ、なるほどね。
そうそう、でそこでキャプテンのクミちゃんが、
ま、た
そう、あの名言
名言だね、
うん、今はちょっとねいじりで使われてるけど、
そうそう、
あれはねあの場所に聞いたら相当すごい。
いや、すごいよね、
うん、
言えるっていうのはすごいしね。
そうそう、悔しく、なんか他のメンバーはその時はなんかもう笑ってたの、ずっとニコニコしてふざけてとかして、うん、でもクミだけはなんかこう泣き寄ったんだよね、
うん、
なんかもうバラバラだし、なんか振りも曖昧な人もいるみたいな、
うん、
でこんなんでいいのみたいな、悔しくないのみたいな、
うん、
あの名言が出て、
ね、
まあ、そこからね、うん、気持ちを入れ直してちゃんとなんか何、まあリハーサルとかもするようになっていくんやけど、
う
んうん、でそこであの兼任が解除されるねるちゃんの、
うんうんうん、
漢字欅に抱きに行くってなるの、
うん、
でそしたらもう、そういよいよやばいぞと、エースがおらんくなって、
う
ん、
もうね、
うん、だからもうもっと頑張らなきゃいけないみたいなことになって頑張るんですよ、彼女たちは。
頑張るんですね。
頑張るんです。でそしてそしたらなんかそのそれぐらいにひらがな欅の2期生が募集されると、
うんうんうん、そうですよね、
うん、で1期生はそのなんか私たちはもういらないのかなみたいな気持ちになったらしい、当時はね。
なっちゃうよね、でもね、確かにね、
うん、で大丈夫なのかなってなってくるんやけど、
うん、
2期生が入ったことによってもうよりプラスに働くのね、そのことが、
うんうんうん、
だからもうまあ大丈夫だと、
まあ、前向きにね、
うん、
切れたわけよね、
いくことになるんです。でなんかどこなんか武道館かな、 うん、で欅坂が3日間ライブするっていうのがあって、あ、うん、そう、あ、これあったかもしれんけど、あの欅の映画にも、
うん、
で確かセンターの平手友梨奈ちゃんが体調不良かな、
うん、
かなんかでもう中止になるみたいな感じになって、
うん、
その代打でひらがな欅が3日間やるぞみたいな。
それがすごいよね。
そうそうそう。で、そのひらがな欅がこれまでそのなんか言っちゃ悪いけどちっちゃな会場でしかライブをしたことなかったし、
うん、
その3日連続しかも武道館っていう、
ね、
大丈夫なのかみたいな、こんなでかいのがいきなりっていうね、うん、でもなんかでもこういうチャンスだから私たちはもう頑張るしかないのよみたいな。
もうね、貪欲に行くしかないと。
そうそうそう、やっとチャンスが回ってきたと、
うん、
だからもう頑張るしかないって言ってそのライブは成功させるの。
いや、すごい、本当にすごい拍手よ。
そう、でもなんかやっぱ彼女たちは不安だったらしい、その、うん、ね、やっぱり。でもやっぱそのチャンスをね掴むチャンスだからって言って、まあ、特に規制が中心となって、
うん、
鼓舞し合ってねやるんですよ、
うん、いや、すごいですよね、
すごい。で、まあ、ここからひらがな欅の快進撃が始まってね、
はい、
ひらがな欅の単独デビューアルバムの発売が決まり、
うんうんうん、
ここからあのひらがな欅の冠番組ひらがな推しが始まると。
すごい
ですね、ライブの後にね、
はい、伝説ですよ。
グループでの単独出演、舞台出演が決まり、
うん
うん、そのアルバム、デビューアルバムの発売ツアーが決まりと。
すごいね。
そう、トントン拍子で
ファンも
増えていくと。
素晴らしい。
で、2019年12月11日、ひらがな欅は、うん、とうとう、日向坂46と。
そうですね。
なります。
サプライズ発表でしたね。
うん、1期生が加入してから約3年後ぐらいにひらがな欅が日向坂46ってなります。
すごいわ。
すごい。ま、これがざっとした流れなんだけど、
うん、
あの俺が個人的に印象に残ってる場面っていうのが結構あって、う
ん、いいね。
まあ、ね、ちょっとネタバレになるかなと思うんやけど、もう言いますね。
うん、あ、どうぞどうぞどうぞ。
はい、
大丈夫ですよ。で
まずあのキャプテンがすごい。
まあもうそれはねやばいよね、うん、
もうね佐々木久美ちゃんは本当にすごいってなった。
いや、すげえよな。まあ私もしっかりねメッセージを見させていただいてますけども、うん、すごいよ ね、しっかりしてるよね。
そう、なんかあの1期生が、
うん、
なんか私そのねるちゃんの兼任がなくなって、
うん、
なんか私たち本当に大丈夫なのかなみたいな、ねるちゃんがいたからファンの人が来てくれたりしたんじゃないかなみたいな、
うん、
をなんかずっと思ってたらしいね、加入の時から。
うんうんうん、
でもその佐々木久美ちゃんだけは違って、いや私はそんなことは最初から思ってないよみたいな。
かっこいい。
私たちは仲いいじゃんみたいな、
うん、
このメンバーで私はできるとずっと最初から思ってたよって言うわけですよ。
キャプテン。
もうね、もううるうるよ。
それやばいな。ちょっとから12月まで放送してくれんかな、うん、映画館で。見れん。それまで見れないんじゃ、私は。
すごかったね。
それやばいな。
うん。それでね、その私はもう最初からこのメンバーでやることは絶対にもう信用してたみたいな。できると思ってた
よ。うん、もう成功するよみたいな。
そうそうそう。
ゲーム
そこに、まあ、斉藤京子なり、
うん、
加藤翔じゃないかついていくわけですよ。
うん、まあ年が上の組だがね、
そう、2人がね、じゃあ頑張ろうっつってね。
強いな。
そうで、あとまあ残ってるのといえば、まあ、やっぱ小坂奈央ちゃんですよね。
そうね、まあセンターだもんね。
うん、やっぱこのデビューシングル、その日向のデビューシングルから、まああざとかわいいじゃなくて、そんなことないよまで、
うん、
センターを務めてたじゃないですか。
うん、
で、なんか、なおちゃんは、やっぱこう、なんていうのかな、悩みを一人で こう背負いがちっていうか、
うん、まあそう、あんまりこう打ち明けるタイプじゃない、
そうそうそう、じゃなくて、なんか一人でこう抱え込んじゃうタイプだし、
うん、
やっぱセンターっていう、いきなりセンターっていう重圧、しかも、まあ、あの、ひらがな時代をあんまり知らないって言ったら悪いけど、う
ん、まあ、まあ、いなかったもんね。
うん、一期生と比べたらちょっとひらがなの時代が少ない、一期生がいきなりセンターってなって、
うん。うん、
そうで、もう、かなり、こう、精神的に、肉体的に病むっていうかね、こう疲れを見せるわけですよ。
うん。
でも、その、周りのメンバーが大丈夫みたいな、こうカバーし合う仲の良さっていうのもね。
いやー、それだよな。
うん。で、そのメンバーもメンバーで、その、小坂直ちゃんに頼りっぱなしじゃなくて、
うん、こう
自分が何とかしようっていう、
うんうんうん、
気持ちを持った子がもうほとんどでね。
そうね。
うん。もうすごいなって、そこも思ったね。
やっぱ強いよね、日向坂はね。
あと2つぐらい言っていいですか？
どんどん言ってください。
で、あとはね、3期生で加入した上村ひなのちゃん。
はい、出ました。変化球です。
あの、最年少でね、グループの。
うんうん、
で、あの、これまでのシングルとか、あの日向坂になっても、あの、うん、ひらがな時代の楽曲をこうライブでパフォーマンスするっていう機会がやっぱあるらしくて、
うんうんうん、
でその振りがその1期生と2期生と比べたら全然入ってないみたいな。
あ、そっか、確かに
何十曲ってあるわけよ、
うん、
その曲によって立ち位置あったり振り付けやったり、
そうね、
そうそう、でそれをもうなんか1日とか2日で全部覚えるっていう。
え？ひなのちゃん？
うん。
すげえ。
いや、マジで。いや、なんか、覚えてくださいって言われるんだよ。
うんうんうん。
もうなんか、どうしようもないから覚えてくださいって言うけども、やっぱ、そんな無理じゃん。1日2日で。
う
ん、
そうね。
で、まあ、いろいろこう、リハーサル中にも、まあ、立ち位置が逆とか間違ったり、振り間違ったりするときもあるんだけど、
うん。
まあ、その、なんかね、それはなんか小坂直ちゃんが、
うん、
なんか私がこう困っててくれた時に助けてくれ、みんなが助けてくれたから次は私が助けないとみたいな感じで、
うん、
小坂直ちゃんを筆頭にそのひなのちゃんが覚えやすくこうカバーするわけですよ。
すげえ。
そうそう。でそして無事にまあやりきったという。でそこでまずそのひなのちゃんのもうに、うわ、この子すごいなって思って。
すごいなぁ。すげえ。
そう、ひらがな楽曲を、だから3期生になってから、3期生だから、まあ、ほとんど知らない状態で入って、
うん。
で、もう振りを何十曲あるやつを覚えてるから、しかも1日2日で。
それやばいね。
うん。この子すごいわってな。
すげえ。変化球だ。
いや、なんかあのね、日向坂やりましょうでさ、結構センスのある回答するじゃない、
うん、
ね、
うんうん、
でもその裏ではやっぱすごいのよ。
すごいね。
うん、
すごい。映画館で見ないといけないのに。
見てください、ぜひ。
見れないんだよ。くそ、すごっ。
最後は、
うん、
浜岸日和ちゃんが、
うん、
あの休養って言って休む
時期があ
ったじゃん。
うん、
で復活するってなった時の、
うん、
ダサダの、青春の馬のライブですね。
ああ、はいはいはい。
あるんだけど、まあ、その時は小坂のセンターの小坂直ちゃんが映画の撮影で参加できなかったの。
うん、あったね。
そうそうそうそう。で代打で、まあ、お寿司金村美久ちゃんがセンターすることになるんやけど。
あ、そうだったんだ。
うんうん、ダサダのライブか。そう、
うんうん、
で、まあご存知の通り金村美久ちゃんはダンスがすごく上手で、
うんうん、
キレッキレなのよ
ね。すごいよね、あの人ね。
そうもう最後の最後までやっぱなんかセンターのそのポジションと、まあ、他の列のやつって多分ちょっと振りが違うとことかあるやん。
あるね。
うん。完璧にするように、もうずっと、その本番までずっと振り入れてて。
へえー。
まあそこでまずこの子ストイックだなって驚き、
そうね、
うん、で本番そのライブになった時にもうキレッキレなのよ、うん、マジでもうびっくりしたして、
それも見れるんですか、それも
見れる、見れます、
皆さん見に行きましょう
でその浜岸ひよりちゃんが復帰後初めてやったのね確か、
あそれがあ
のライブで、うん、
おうおう、
で青春の馬のあの夜が明けてくるところあるやん、
うんうんうん、
でそこの振りでその本当は小坂奈緒ちゃんなんやけど、
あるね、
金村美久ちゃんがあの浜岸ひよりちゃんの手を引っ張って前に出てくるシーンがある、
あるね、
そうそう、でそこでもひよたんがもうめちゃくちゃ泣きそうになってる
マジか、
そうそう、でもうそれを見て他のメンバーもちょっとこううるうるって来てるシーンがあって、
うん、
でおかえりみたいな眼差しで出た、そう、
もう、ね、それやばい、
感動
やばいな、
そう
頼むぜ、もう 全世界で放映してくれよ、
ほんとよ、世界平和や、
世界平和じゃんそんなの、綺麗、うん、な、
ね、これからその昨日かな、昨日か今日ぐらいに発売されたじゃん、日向坂っていうファーストアルバムが、
そうなんですよ、私もね予約しておりましたので、
おー、
はい、ですが今日取り行こうと思って家にレシート忘れて取れませんでした
僕もね Apple Music でダウンロードしました、
あ素晴らしいですね、
はい、これからねまだまだ上り坂を上り続けていく日向坂46にね注目していきたいと思いました、
はい、
この映画を見て改めて
ありがとうございます、
はい、
松田ほのかさんが今ね、
そうですね、
病気療養なのでしっかり休んでいただきたいですね、
頑張ってみんな待ってくれてるから
大丈夫、もう何、ね、半年でもね何ヶ月でも何年でも待つからね、
そうそう、もういくらでも待つよ、
そう、もう元気になってから帰ってきてくださいって感じ
で、またあのこのかスマイルを振りまいてほしいですね、
そうそうそうそう、あの今日近く あの本屋に行ったんですけど、あの富田鈴香ちゃんと松田好花ちゃんの、うん、あのギターの雑誌が、
あはいはいあるね、
あったんでちょっとパラッとそこだけ見ました軽く見ました、うん、
ぜひ元気になって帰ってきてほしい、
ほんとよね、
うん、
いやということでね、まあ、欅坂46、私たちの嘘と真実と日向坂46の3年目のデビューの感想とおすすめの見どころを、まあ、紹介してきたんですけども、まあ、どちらもこれからね上り坂上っていくグループなので、
うん、
ぜひ皆さん今のうちに見といてチェックしておいてください、
絶対チェックした方がいい
ですね、うん、もうチェックしといた方が本当にいいのでね、後々ね後悔しますよ、
うん、
これはもう絶対後悔するから
間違いない、
うん、まあ、ということでねその2つの話を今日はしてきました、
はい
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ゆうたくんお疲れ様でした、
はい、いやいや、ありがとうございます、
レビューありがとうございましたまあどっちもね見たくなったら嬉しいね、
うん、うん、なんか見たくならなくても見た方がいい、とりあえず、
そうそうそうそうなんや俺も、まあ、見とくかっていう気持ちで見たらなんだこれはってなったから、
そうそうそうそう、
絶対ねチェックはねしといた方がいいですよ、
まあ、映画で見るもんじゃないだろうって思ってて、
そうそう、わかるわかる、それめっちゃ思う、
ね、友達と行ったのよ、うん、その誘われて、
うん、
まあ、なんかこう、まあ、見たい気持ちもまあそこそこあったけど、まあいいんじゃない別にみたいな感じの気持ちで言ったら、ね、うわすごい
わかる、これは映画だわと思った
もん、ね、そうそうそう、
あの映画館の音楽とさ、
うん、
でかい画面で見るべきだと思ったもんね、
そう、臨場感をね味わってほしい、すごいから、う
ん、俺終わった後のね余韻で俺はね5分ぐらいね上映終わった後ね立ち上がれんかったね、うんでもね周りの人たちも立ち上がらんかったんよ、
あそうなんや、
すごくて、で俺の前の人も、うん、これもう一回見らないかんねって言ったそれぐらいねすごい映画だったんで、
俺も友達と見に行って、
うん、
まあその後マック行ってね、
うんうん、
2時間3時間くらいずっとなんか話しよったその映画について
キャナルのマックですか、
キャナルのマックです
大体映画終わったで行きがちだよな、
そうそうそう
いいっすね。
うん。
まあね、ぜひね、坂道グループ。え、乃木坂って映画あった今まで。
乃木坂はあったかな、悲しみの忘れ方っていうのがあって、だいぶ前に。それはちょっとね、見れてなくて。
うん。
うん。
ちょっと DVD 化とかしたん？
まあ多分してると思うよ。
あ、しとるんだ。
うん。
まあ、ぜひ皆さん DVD も買ってみてください。
はい。
多分これらも出る、すべて出ると思うんでね。
うん。
漏らしちゃってください。
はい。
はい。ということで、他になんか伝えることはないですかね。
まあ、坂道関連で言うと、
うん、
9月、もうすぐで、映像券、映像券には手を出すの公開日です。
え、明日じゃね
?25 日。25か。そう、明日。
今日、
まあ、日付変わって
今日、変わってるから、25日ですよ。明日です。
そうです。
皆さん、楽しみにしてお、はい、りましょう。
はい。
はい。で、梅沢みのりさんのね、写真集もね。
はい。
皆さん、ちゃんとチェックしましょう。
29日です。
はい。
絶対買います。
買ってください。
買いますよ。
ということでね、まあ、2人のオタクの会話でした。
はい。
はい、皆様もぜひ楽しんでください。バイバイ。
バイバイ。